27、38ページから40ページ。道納党と会派代表質問。施政方針を問う代表質問。録画映像の二次元コードが各議員ごとに載っています。38ページ。最高、入江久志議員。質問、日本遺産西宮湖はどうなるのか。太宰府を中心とする西宮湖が日本遺産から外され、日本遺産候補地となった。施政方針や SNS を見ると、市長は当事者意識が薄く、配慮にも欠け、おごりが見え隠れするが、6点伺う。1、候補地への移行を除外とは言えないのはなぜか。答え、候補地域といっても、日本遺産となりうるストーリーを有する地域として認定されています。質問に、不本意な移行とあるが、何が不本意か。答え、本市単独ではいかんともしがたい理由により、国からのサポートが弱まるのなら、まさに不本意だと考えます。質問3、観光客の多さが太宰府の誇りの基準なのか。答え、太宰府が日本の歴史に書くことのできない地であることが誇りで、観光客の多さはその証の一つです。質問4、日本遺産制度に疑義を呈した真意は。答え、太宰府ほどの歴史や文化を持つ地が候補地に移行するのは、制度への疑義を抱かせるものです。質問5、国からの補助金は年間どれほどあったのか。答え、日本遺産を要件とする補助は令和2年度に終え、現在補助金は受けていません。質問6、再認定への取り組みをどう考えるか。答え、再認定の移管も含め、県や関係市長と補聴を合わせていきます。この他に、住宅等防犯対策事業について、観光参拝危機管理マニュアルの策定について、企業、商業施設等誘致推進体制の強化についての質問がありました。太宰府市民の声、橋本健議員、質問、防犯対策の具体的な内容は、闇バイト対策をはじめとした防犯力向上パッケージについて3点伺う。1、昨年8月以降、全国で約20件以上の闇バイトによる連続強盗事件が発生した。このような凶悪事件が広がらないよう、早急な対策が不可欠であるため、闇バイト犯罪対策について伺う。答え、住宅等の防犯対策に要する費用の助成を新たに行います。市内在住で原則4月1日以降に防犯対策品を購入または設置された方を対象に1件3万円、半額を上限に助成します。質問2、本市では近年あちこちで不審者事案や空き家の空き巣被害が発生している。カメラ設置による空き巣対策の必要性について伺う。答え、本市は平成24年度から地域見守りカメラの設置を進め、市内24カ所46台のカメラが設置されています。令和6年度は4台増設を進めています。質問3、防犯体制強化について、本市と警察と地域との連携の現状を伺う。答え、筑紫野警察署管内の市長及び県議出席の治安報告会を定期的に開催し、情報を共有し、筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会担当者会議を毎月1回開催するなど、連携を深めながら体制強化に努めています。この他に、地域見守りカメラの増設について、防犯体制の強化について、地域の居場所づくり推進事業について、すぐやる班について、日本遺産 古代日本の西の都の今後の方針についての質問がありました。39ページ、太宰府市民ネット、徳永陽介議員。質問、不登校児童生徒支援の推進状況は、施政方針では不登校児童生徒支援としてすべての小中学校にサポートティーチャーの配置とサポートルームの設置及びすべての中学校ブロックにスクールソーシャルワーカーを配置するとあるが2点伺う。1、不登校児童生徒への声かけは誰が行っているのか。答え、不登校児童生徒への声かけはまずは担任が行いますが、担任だけでは対応できない状況では、学校の中で不登校児童生徒を支援するチームを作り、複数の教職員が支援を行っています。質問2、サポートティーチャーの家庭訪問回数等について。答え、サポートティーチャーの家庭訪問は、サポートティーチャーが日常の授業で時間がない担任の代わりに、家庭への電話連絡や家庭訪問をしています。サポートティーチャーの配置及びサポートルームの設置により、不登校児童生徒への細かな支援ができるようになり、一定の効果が現れてきていると考えています。この他に、小中学校屋内運動場空調設備整備事業について、夏休みプール開放事業について、地震災害対応訓練について、常備消防の管理運営について、不登校児童生徒への給食費助成について、メタバースを活用した不登校支援事業について、公園、公民館、公共施設の再定義、多面的な利活用の検討について、地域猫活動の推進について、介護の仕事魅力発信、人材確保定着事業について、女性が少ない分野のジェンダーギャップ解消事業について、医療的ケア児等在宅レスパイトケア支援事業についての質問がありました。公明党酒井剛議員、質問、持続可能な地域公共交通のあり方は、公共交通パッケージについて3点伺う。1、地域公共交通の再構築検討の背景と意義について。答え、運転手不足や燃料高騰等、公共交通を取り巻く環境が厳しさを増す中、市民の移動手段確保のため、強い決意で持続可能な公共交通の実現に取り組んでいます。西鉄バスの減便や廃止で予断を許さない危機的状況ですが、路線や車両の最適化、再構築に全力を挙げます。質問2、コミュニティバスマホロバ号の現状認識と今後の取り組みについて。答え、平成10年に運行を開始し、平成20年のダイヤ改正で、西鉄都府郎前駅での乗り継ぎ制度を開始しました。メリットとして各路線を独立させ、走行距離を短くすることで遅延解消、定時運行を目指しました。デメリットは乗り換えが必要となることや、遅延時に乗り継ぎ便が先発してしまうことが想定されます。質問3。デマンド交通実証実験事業の今後について。答え、実証実験地域の選定中で、場所や規模を示すには至っていません。持続可能な公共交通体系の構築に向けた研究に関する協定を民間事業者と締結し、幅広い知見や他の地域の実績も踏まえ、事業実施の検討を加速させます。この他に、国が示す総合経済対策について、課題解決調査についての質問がありました。以上、担当は以下でした。
40ページ、未来の町、木村明人議員。質問、小中学校給食の無償化に向けての考え方は、 令和6年度に引き続き給食費の3割を本市は助成するが、国主導の給食無償化が現実となってきた中、市としてはどのように対応していくのか3点伺う。質問1。令和7年度以降、国による給食無償化が始まるまでの間、3割助成を継続するのか。答え。本市はいち早く3割補助を行い、国や県による無償化への呼び水効果も期待したところです。子育て世代の負担を軽減し、手取りを増やすため、引き続き小中学校給食費の3割助成を行っていきます。質問2。本市独自の給食無償化を検討する考えはないのか。答え。いたずらに自治体間競争を煽ることは避けたいので、額を減らすため食材の質が落とされることのないよう全国一律の無償化を待ちたいと思います。質問3。給食無償化に向けて国や県にどのように働きかけるのか。答え。方向性は見えてきましたが、引き続き市長会や教育長会などを通し要望していくとともに、国会議員や県議会議員などにも要望していきます。このほかに冒頭フレーズについて、小中学校屋内運動場空調設備整備事業について、九州国立博物館ツアーズについて、令和の都太宰府周遊促進に向けた観光拠点施設の官民連携事業化検討業務について、市街地の活性化について、高齢者等支援パッケージの施策についての質問がありました。新風船越隆之議員。質問。特別史跡太宰府政庁跡の活用を推進せよ。特別史跡太宰府跡整備基本設計の策定にあたっては、史跡環境の維持向上、史跡の価値の保存、そして古代太宰府の雰囲気を感じられる心地よい空間の保全・継承を最優先としつつ、官民連携による先進的な多様と活用に資する環境整備の設計を進めると説明されている。そこで具体的な事業内容について伺う。答え。今回の基本設計は、現在策定を進めている基本計画に基づき、計画期間15年間の整備内容を具体的に示すものです。これまでの調査・研究の成果を踏まえ、遺構の復元や回遊動線の改善、さらには史跡整備に必要な設計図の作成を行います。また、整備の概算費用を算出するとともに、より具体的な整備イメージ図を作成し、古代太宰府の歴史を感じられる心地よい空間の維持向上と活用に資する環境整備の設計を進めます。太宰府跡は国の特別史跡であると同時に、元号令和の発祥の地としても広く知られる日本を代表する史跡の一つです。この貴重な史跡の保存活用に不可欠な整備となるよう事業を推進していきます。このほかに住宅等防犯対策事業について、結婚支援の推進についての質問がありました。以上、ドーナットと会派代表質問でした。